徘徊の風景第7回。いつまでも住み着く心づもりよ。梅国住職の言葉に甘えて、できることならここに生ある限り住まわせてもらいたかった。一人住まいの方が何かと都合よかろうよ、と別に宗閑一人の住む草庵を建ててくれた。寺の南側で日当たりのいい山肌を平らかにして、一棟の草吹きの家が建てられた。宗閑はこれまで大月庵を我が力で建てたが、今度は人のおかげで建ててくださった。ありがたかった。人の情けをこれほどまでに受けたことがなかっただけに、こよなくありがたかった。二部屋続きで押し入れも床もある。縁にも囲まれ、気の利いた一軒の家の体裁をなしていた。普段は裏口から出入りし、そこが土間になって座への上り口となっている。簡素な作りようであるが、無駄なく風雅な趣をも漂わせていた。山の下から眺めると、かやぶきの屋根だけが松の枝の間に見え隠れしていた。京山城から来た煉瓦師山崎宗閑のいおりがあれだ。孝祥寺様も人がいいからな。あんなにまでせんでいいのにの。あれでこの寺も結構繁盛するというわけさ。なぜ？日本の国で知らぬ人はない山崎宗閑のこと。どんどん人は来る。寄進もある。まさか。今に見ていろ。きっとこの寺のこのいおりを唱う者が増えてくるぞ。そうかの。信じられんの。本だってたかが老いぼれ煉瓦師、先は知れたもの。それに名の通った人といっても徘徊煉瓦の方というじゃないか。まともじゃないぞ、あれは。この時勢に徘徊じゃあるまい。煉瓦じゃ戦はできへん。まあそう向きになるな。こいつは大したものだ。さぬきにはもったいないような人よ。なぜこんなところへ来たのか不思議なほどだ。これこれ、これよ。男は小指を出した。相手の男も否定はしなかった。まあいいさ、そのうち様子をお伺いに行こうじゃないか。そうじゃの。二人の男はそこで別れた。夜には霜でも降りそうな冷え冷えとした夕方だった。宗閑は山崎よりはしのぎよい讃岐の初めての冬を迎えようとしていた。山懐に抱かれたいおりに住んで、これからは風もひかず冬を越せそうだった。寒さの身に応える弱いになって、ひだまりのような住まいはありがたかった。人の心も温かだ。これまでになかった安らぎを覚え、讃岐まで来たことに悔いはなかった。子供はいいものだな。宗閑は境内を見下ろして、寺の子や村の子が遊んでいるのを飽かず眺めるのだった。子供は風の子、おせは火の子。歌いながら追いかけっこをしている。そのうち、こんな歌も聞こえてきた。孝祥寺山からじっけしゃっけ見れば、裸馬かや蔵がない。一夜庵と呼ばれる以前は宗閑庵と呼ばれていた。宗閑庵を訪れる客が次第に多くなりだしていた。それは宗閑が名にしよう煉瓦師で、歯に衣着せぬ物言いが好まれているからだった。讃岐には弘法大師をはじめとして瞑想も多く仏法の行われている国だったが、和歌煉瓦の道は田舎のことゆえ遅れていた。かつて宗和のように都へ出て活躍した煉瓦師もあったが、あとは大きな先立ちになる人もなかった。宗閑がもてはやされたのは、田舎の眠りを覚ませる活を入れてくれたからである。禅僧としては取るに足らない存在ではあっても、その天性にも近い煉瓦の才は地方人の及ばぬところだった。寒くとも火にな当たりそう雪仏。 まれに降り積もった雪をかき集めて、子供たちは寺の境内に雪の仏像を作っている。さすがは寺の子だけあると感心する。焚き火をする参拝者たちも見える。そんな情景を眺めるにつけ、思い浮かんだ句であった。懐紙にしたためると、光照寺様へ差し上げることにした。宗観様の温かみが伝わってくるいい句ですこと。内儀の褒め言葉に、寒々とした宗観の顔も緩みがちだった。客の中には近くの伊予から徘徊の天をしてもらいに来る者もある。讃岐内は言うまでもなく、海を越えて備前備中から泊まりがけで来る客もあった。いずれの客へも宗観は丁重にもてなした。もてなしは光照寺様に追うところが多かったが、心の歓待は宗観自身がした。客が来るのが好きだったので、一人住まいの時は帰って落ち着かぬ気さえした。宗観は一面意地悪なところがあって、我が草庵の床にこんな歌を掲げておいた。上は立ち、中は日暮らし、下は夜まで。一夜止まりは下下の下の客。この歌を見てそそくさと退散する客もあった。そんな客はすぐ帰ってもよいと思った。主の真意を返せぬ者は去っていいのだ。下下の下の客と言われようと、一夜語り明かしたい。それが一生の願いでございます。この殺し文句には、それがたとえ偽りの言葉であっても、参ってしまうのだった。下下の下の客こそ、上上の上の客よ、と、手を出していくほど、宗観は人懐っこかった。宗観様はやっぱり長居が嫌なのでしょう。
嫌ですね。
ぶしつけな問いにははっきりとそう答えておくのだった。
やっぱりそうだったのか。
すごすごと帰っていく客を悲しげに見送りながら、
救われようがない。
心の中でつぶやくのだった。
いくら宗観でも客の嫌がることをそう露骨にかけましょうか。裏の意味を受け取ってくれなければ。それがまた徘徊の心ではないでしょうか。
少し物分かりのいい人にはそういうこともあった。誰にも煩わされぬ環境生活。それは宗観の求めたものではない。煩わされる中でもゆとりを持ってうつつを見極めること。自分が流されないこと。それは少なくとも宗観の生きる術のようなものだった。人心から離れ、風流風雅の境に埋没しなかったのは、宗観に自己をつなぎ止める杭があったからである。近くを斉田川が流れていた。観音寺の裏に注ぎ込む大河である。琴引八幡宮のたもとには橋がかかり、この橋を渡る旅人は多かった。雨の少ない讃岐だが、水かさはいつも多く流れていて、短い橋ではこと足らなかった。30軒の橋を架けねばならなかったが、一度洪水あれば流され、たびたび橋は架け直されていた。この付近には泊まり宿の茶店があって、甘酒ののれんが下ろされていた。近くで作られる室本工事は名の知られたもので、そこでこしらえた甘酒は旅人の必ず飲む名物だった。この茶店には遊女もいて、旅する男に声をかけた。遊女の中には客引きの下手な者がいて、いつまでも外に立たされる者があった。そんな姿を見るにつけ、宗観は哀れの情を催すのだった。人の死に涙を流すことまれな宗観は、女の不遇に対して余計に心を寄せる方だった。
なすすべもなくいおりに帰ってきた総監は、その遊女の身の上を考えていた。さぬきの女でなければ、伊予の女だろう。何の因果で身を売る羽目に陥ったのか、それはわからぬ。やむ親のためか、幼い貞米のためか。それにしても、衣装を借りてまで我が身を装い、外に立ち尽くしている。寒いだろうな。墨染めの衣でもかけてやりたい。闇の中に浮かぶ女の幻。それは、橋姫の姿に見えてくる。女神とも女菩薩とも言えるようなおかしがたさで迫ってくる。
のりしげ様。
その声は、近江の女、若菜の声に似ていた。菓子おぎの袖をや下に橋姫ご。翌朝はいつもより早い目覚めで筆を走らせた。それから何年の月日が経ったことだろう。23年続く天文年間の中頃であった。創刊案を一夜案と呼ぶようになり、寺から上がる細道にも苔が生え、木々はうっそうと茂っていた。萩の枝をかき分けるようにして登ってくる二人連れの女があった。二人とも杖をついていたが、前の女は腰が曲がり、杖にすがりつくようにしていた。一夜に着くと、縁先から静かに細く通る声をかけた。奥から目をしばたたきながら総監が現れる。女は普段いおりまで来ることはない。遠くから来たらしい旅姿の女が二人かしこまって立っているので、総監は不意を打たれたように黙ったままである。客の応対には慣れきっていても、女の訪れに対してはぎこちない。
寺へお参りでしたら。
いいえ、私どもは総監様にお会いいたしたくやってまいりました。近江の女でございます。近江の女と聞いてギクッとした。